人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。万博の関係でいろいろな国のミュージシャンが日本に立て続けに来ています。そして急遽かなりの大物が西アフリカのマリから来ることになりました。サリフ・ケイタです。サリフ・ケイタはいわゆるワールドミュージックが流行ってる時には何度か来日していたんですけど、最近まあほぼ引退していたということもあったんですけど来てなくて、京都の、京都グラフィーに並行して京都フォニーという音楽のフェスティバルを初めてやった時に来て京都だけのライブをやったんですが、今回まあ万博は大阪なんですけど東京でも急遽1回だけライブやることになりました。9月22日月曜日の夜7時過ぎからなんですけど、六本木にあるスクールというライブハウスです。これがもしかして日本では最後のチャンスになるかもしれません。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。そうやってこう海外からアーティストの方を、ね、お迎えしたりするとき、バラカンさん結構通訳さんをされることも多いですか？
めったにないです。
めったにないですか？
まあ、番組のゲストに来た時にそういうもちろん話をしながら日本語の通訳をすることもありますけど、
通訳ってどうですか？難しいですよね、当然ながら。
同時通訳だったら絶対にやりたくない。
ああ、やっぱりそう
か。あれは相当きついですね。
ですよね、はい、
あれは特技ですね。
本当にもう何カ国語も操る方の頭の中を見てみたいなと思いますけれども、今日は言語の達人がいらっしゃいます。今週のライフスタイルゲストはこの方です。東京古典学者研究員のラテン語さんです。高校2年生からラテン語の学習を始め、2016年からツイッター、現在の X でラテン語の魅力を日々発信。著書に世界はラテン語でできている、ラテン語でわかる英単語などがあります。今夜は身近にちらほらあるラテン語などその魅力伺っていきます。
こんばんは。
サルウェペトレ、サルウェサチコ、サルウェデアウディトーレス、ノメミヒエストラテン語さん、ラテン語さんです。よろしくお願いいたします。
ラテン語ってだけど話す人いないですよね。基本的に、まあ、死語ですからね。
その母語として話す人は今はいないんですが、ただ学習者の中ではラテン語を実際に話す人というのも存在して、私もその一人です。
何、日常的に使ってんですか？
日常的には使ってはいないんですが、その例えば、たまに学習者と会うとき、その、一緒にラテン語を勉強している人と会うときには、ラテン語で話すこともあります。
ちなみに今は何ておっしゃったんですか？
ごきげんよう、ピーターさんで、ごきげんよう、サチコさん、ごきげんよう、リスナーの皆様、はいはい、私の名前はラテン語さんです、というふうに。
バラカンさん、じゃあなんとなく今の聞かれて
だいたいわかりました。実はね、僕も学校で11歳から7年間、ラテン語と古代ギリシャ語やってたんですよ。やってたというか、まあ、話したことはなかったと思いますけど、まあ、文章を読み上げるっていう程度のことはね、やったんですけれど。
ヨーロッパでは必ず学習するものですか？
いや、必ずってことはない。ラテン語を少しやる学校は多い、今は少ないかもしれないな。うちの学校はちょっと特殊だったかもしれませんね。
いや、実は私たちが知っている言葉もラテン語から来ているという例、今夜はたくさん伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は東京古典学者研究員のラテン語さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ。三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜はラテン語の魅力を日々発信している東京古典学者研究員ラテン語さんをお迎えしています。そもそもこのラテン語とはどういった言葉なのか、そこから説明をしていただけますか。
まずラテン語というその言葉自体ちょっと疑問に思うこともあると思います。というのも一体ラテンとは何なのか、つまりフランス語だったらフランスの言葉、ドイツ語だったらドイツの言葉なんですけど、ラテンという、地域は一体どこなのかというと、これは、現在イタリアの中西部、そこを昔はラティウム地方というふうに言ってたんですね。で、ラテン語というのは意味合いとしてはラティウム地方の言語という意味合いなんですね、はい。ただそのラティウム地方に、伝説では紀元前753年にローマという共同体が起こるんですね、でそのローマの言語、ローマの言語というのがもうラティウム地域で代表的なものになったので、そのラティウム地域の言語イコール、ローマの言語と言って、いいと思うんですが、
古代ローマの言語という、ね、普通は思いますよね。
元はでもじゃあイタリアの言葉っていうことになるんですか。
イタリアで始まった共同体ローマの言語でして、でそのローマという勢力が時代を経るごとにどんどん勢力を拡大していって、イタリア半島を統一したりとか、あとは現在のフランスだったり、スペイン、ポルトガルの地域、イベリア半島に進出したり、
イングランドまで行ったんですね。
そうですね、イングランドまで行ったり、北アフリカにも行ったり、今のトルコのあたりにも、勢力を伸ばしたりと、そういうふうに勢力を拡大して、そして、その地域でラテン語が広まる、その原因にもなります、きっかけにもなりました。
結局フランス語もスペイン語もイタリア語も英語の一部もルーツといえばラテン語といっても差し支えないでしょ
う。そうですね、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、そしてルーマニア語ですよね、がラテン語にルーツを持つ言語で、英語は
一部
部分的に、
難しい言葉、
そうです、語彙の面ではかなりラテン語の影響が見られると思います。それはフランスの勢力、ノルマンディ公国の勢力が、11世紀にイングランド、グレートブリテン等を征服したので、それでフランス語の影響が英語にも及び、結果そのフランス語というのは元はラテン語なので、間接的にラテン語の影響も、その時に、受けましたね。
なるほど。
だ今現在ラテン語を日常的に使うという人といえばカトリック教徒と思っていいんですか。
カトリック教徒も日常的に使っている人はあまりいないですね。教会の中で、儀式の中で使うことが、ありますね。で、日常的に使っている例だと私が知っているのはイタリアのフラスカーティというところにある私塾のような寄宿舎学校なんですけど、ビバリウムノブムという名前でして、そこは先生も生徒もずっと、朝から晩までラテン語で話すんです。
なんか理由あるんですか。
もう インターナショナルスクールで、世界各国の人がそこに集まって、で共通語としてラテン語を使う。そこで例えば古代の哲学とかラテン文学、あるいは古代ギリシャの文学とか、そういうものも同時に学ぶという、
うん、
はい、そういう学校でして、結構ラテン語を使うことでそのラテン語の知識もそれだけ高まって、それでラテン語をよく読めたりするので、結構朝から晩までラテン語で話すというのはかなり有効な学習方法だとは思います。
ラテン語さんご自身はどんなきっかけでこのラテン語を？
私はちょっと意外なきっかけだと思うんですが、東京ディズニーシーなんですね。
は
い、で東京ディズニーシー、私はもう4歳の頃からディズニーが大好き で、
はい、
でディズニーランドに行くのがすごく毎年の楽しみだったんですね。でディズニーのことも深く調べるようになって、そこで東京ディズニーシーのホテルミラコスタのロビーの階に大きなイタリアの地図があって、その下にラテン語で説明文が書いてあった。で当時の私はこれは絶対読み解き明かしたいなと思って、で、ラテン語を勉強しようと思いました。
それが高校2年生の時ですか？
高校2年生の時ですね。
じゃあ学校でやったんじゃなくて独自で？
独自で、はい、独学で、私が行ってたのは普通の公立高校だったんで、もちろんラテン語の授業なんかもないので、図書館に行ってラテン語についての本を借りて、ラテン語はこういう言語なんだって調べたり、文法もちょっとやったりとかしました。
文法を学ぶだけでも大変でしょう、最初は。
最初はすごく大変だったんですけど、
名詞は、まあ、知らない方のためにちょっと言うとね、はい、名詞に男性形、女性形、中性形、
名詞に
全部あって、
はい、
で形容詞もそれに全部合わせなきゃいけない。それで、動詞はね、現在形、未来形、過去形もいくつかあって、
はい、
それが全部また変化するんですよ。で名詞も形容詞も全部変化する、
はい、
それを全部ね間違いなく合わせるっていうだけでもね、もう最初は頭痛くなるよね。
頭痛くなるんですけど、もうそれはこれをやったら好きなディズニーシーをもっと深く知れるっていう、その目的があるので、その勉強も難しかったんですけど嫌ではなかったですね。
いや学校でやればね、うちの学校の毎日授業があるからね、でもそれを毎日毎日練習するから結構学ぶの早い、習うの早いんですけど、独学でやってたらもうその何倍も大変だと思うな。
本当に大変でして、その名詞 の、 形が変化するというのもかなり慣れないことだったので、最初はもうちょっとこれは難しいなと思って期間を、勉強しない期間も設けたりとかしていたんですけど、ただちょっとやっぱりラテン語をからあまり長時間やってないとまたラテン語をやりたいなと思って、それで
癖になっちゃったんです。
そうですね、幾度挫折してもなんかもう一回戻ってきて、それで続きましたね。
でそうこうしてるうちにちゃんと文学も読めるようになったくらいですか？
はい、そうです。なので、例えば大学ではユリウス・カエサルの書いたガリア戦記、
ジュリアス・シーザーね、
はい、とか読みましたし、あとは古代ローマの政治家でキケロという人がいるんですが、はいはい、そのキケロの人の演説とかそういうものもラテン語で読みましたね。
大学はじゃあラテン語を専攻したんですか？
ラテン語専攻ではなく、東京外国語大学の英語専攻だったんですが、うん、ラテン語の授業も取れたので、
なるほど、
はい、それで、はい、古代ローマの文学、例えばウェルギリウスが書いた あのアエネイスという詩だったり、そういうものも学びましたね。
そうか、日本語で言うと英語で習った時の発音と全く違うから、あの英語だとバージルって言うんですね。あ、そうかそうか、
はい、あのラテン語は V の文字をあのウと発音するので。
あ、そうなんですか。
そう、はい、
V って言わない。
古代の人は言わなかったんですね。
あ、そうですか、
はい、
知らなかった。
ウエルギリウスと。
あ、
へえ、もう話聞いてても何が何だかよく分からないぐらいな感じなんですけれども、ただラテン語さんはラテン語にとどまらず、さまざまな語学、まあさまざまな言葉を習得されているということで、そんな語学の学習方法についてもこの後伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はラテン語の魅力を日々発信しているラテン語さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしている音楽はコロシアムっていうイギリスのグループの曲で、タイトルはね、Those About to Die。これはあの LP の、ジャケットには、モリトゥーリ・テ・サルタントというふうに書いてありますけど、当然ラテン語さんわかるよね。
はい、そうですね。あの、モリトゥーリ・テ・サルタントは、死にゆく者たちが あなたに挨拶を申し上げますという。
はい、すごい、ね、すごい。
古代ローマのグラディエーターがアリーナに入って戦う前に、はい、皇帝に対して言う言葉なんですよ。
おー、すごい。
皇帝というか、あのそこにいる一番偉い人に言うんだよね、多分。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はラテン語の魅力を日々発信している東京古典学者研究員ラテン語さんをお迎えしています。はい、ということで、もう今の言葉を聞いても全くこうよく意味もわからないぐらいの本当にラテン語なんですが、でもそんなラテン語の中にも私たちがあの身近に使っている言葉も実はあるっていうことなんですよね。
はい、そうですね。結構身近なものだと AM、PM とか、
はいはい、
はい、あれはラテン語のアンテメリディエム、ポストメリディエムの頭文字を取ったものでして、アンテメリディエムは、はい、あの正午の前にですね、うんうん、メリディエムが正午でして、アンテは前にです。でポストメリディエムは正午の後にですね、後にという意味のラテン語がポストでして、あの日本語でも例えばポスト小泉は誰になるかとか、その
後
に、という意味で使われます。
日本語でね、12時AM とか12時 PM と言いますよね。あれはね、厳密に言うと間違いなんですよね。
そうですね、
間違い。0時じゃ
ない、ね、0時っていうのはあの、うん、AM も PM もないんです。
あ、そうですか。0
時っていうのは正午か真夜中かのどっちか。あ、で0時1分になれば AM、PM はある、
うん、
でも0時そのものは AM も PM もない。
そうか、うん、はあ。他にも何かありますか？
他にもありますね。エトセトラ、あの ETC と略す、
はい、言いますね、
はい、あれはそのラテン語の、エトケーテラ、英語にすると
and other
things、 and other things ですね、
うんうん、
なのでその他もろもろという意味にもなります。ちなみにあの ET でそれが何々と英語で言うところの and なんですが、あのそのエト、ラテン語の ET で書いてエトというその単語、これを筆記体で書いたのがあのアンドの記号の元なんです、
はい、
あ、そうなんですか。
そうです、
はい、知らなかった、
知らなかった、うん、じゃあ結構私たちがあの普通に普段身近に使っている言葉の中にもかなりいろんなところにラテン語が隠れているっていうことなんですね。
そうですね、まあ、あともう、もうローマ字 ABC のローマ字もあれも結局はラテン語を表記するためにその発明された文字なので、
そうです、
ローマ字と言いますので、
は
い
は
い、
あ、はい、そうか。じゃあ本当に私たちのこの今の地球上にある言葉の一番大元がラテン語っていうふうにも言える、そこまでは言えない。
ではただあの西洋の文化に多大な影響を及ぼしたので、で例えばその西洋の勢力が南米に行ったりして、その地域でラテン語が元になったスペイン語が話されているとか、ポルトガル語が話されているとか、そういう例もあるので、結構そのラテン語が及ぼした影響というのは今でもかなり大きいと思います、ね。
今の日本でラテン語に興味を持つ人はどのぐらいいますか？
結構いると自負しております。私 の、はい、あの書いた世界はラテン語でできているというのも8万部ぐらいの、あの、ね、売れているので、間違いなく8万人以上はいるのかなとはちょっと、はいはい、あの期待しているんですが、
皆さん習う目的は何なんでしょうね。
習う目的としては、結構多種多様でして、例えば私はカルチャーセンターでラテン語を教えているんですが、うん、例えば世界史をやっている方でラテン語の、あの知識を深めたい人もいますし、あとはハーブを専門にあの研究している方だったら、その学名とかにもラテン語が使われているので、それでもっと、うん、あのラテン語について知りたいと思って、うん、あのラテン語の授業を受けに、いらっしゃる方もいますね。
まあ、間口は本当広いですけども、でも、もういろんなところにやっぱりこうラテン語が隠れていて、そこから皆さんこう気になってっていう流れなんですかね。
はい、そうです。
で、あのラテン語さんのツイッターの紹介文見てみますと、英検1級、フランス語検定1級、TOEIC 990、ドイツ語検定2級、イタリア語準2級、スペイン語検定4級、中国語検定準4級とありますけれども、これだけいろんな言葉をラテン語だけじゃなく習得されていらっしゃるんですね。
そうですね。あとこの他に古代ギリシャ語とかポーランド語とか、うん、あのそういう言語もやっていますね。
割と難しい言葉を、はい、なんかチャレンジしたい気分で習うんですか？
チャレンジしたい気分というよりかは、あの自分の好きなものを突き詰めたい欲、うん、というのがありまして、あのギリシャ語については古代ローマ人の、ことについてもっと知りたかったんですね。古代ローマ人はあの結構ギリシャの文化をかなり、評価していまして、両家の子息とかもローマからアテネに留学させたり、したので、そして皇帝もギリシャ語で書いたり、したんですね。あのマルクス・アウレリウス・アントニヌス帝は自省録というものをあのギリシャ語で書いたりとか、大変、古代ローマ人の教養ある人はギリシャ語を習ってたんで、では私も、ギリシャ語を勉強しようと、はい、思いました。
これも独学でですか？
独学ですね、はい。
であの海外在住、留学経験ゼロでマルチリンガル、ラテン語さんが教える外国語上達への学習法という本も出版されていて、でも初心者でも簡単に真似できる学習法を解説されているということなんですけれども、例えばどんな方法を伝授しているのかちょっと教えてもらってもいいですか？
はい、あの簡潔に説明するのが難しいんですが、まず簡単なその会話を、聞いて、で、その会話のが一体、どういう内容なのかを訳とかを見ずに一回その想像したり、その推測したりして、で、ある程度の推測の時間かけたら訳を見るとか、あのそういうやり方も紹介してますし、あとその会話の後に、じゃあ実際どういう文法がその会話で使われていたのかと、あのその会話を聞いた後で、文法の知識も入れるという、その会話だけでも文法だけでもなく、その両方の会話学習、文法学習のいいところを重ね合わせたような、そんな方法をあとこちらの、そうですね、本に書いております。
ラテン語さんはね、あのフランス語、イタリア語、スペイン語、これはまあラテン語ができればそこそこあの上達するのが、まあ、簡単とは言いませんけれど、あの少しは優しくなりますよね。でも中国語は全く違う、ドイツ語も違う、ポーランド語なんか全くスラブ系の言葉ですから、また全然違う。言語を知ってる言語が増えれば増えるほど学びやすくなるんですか？
そうですね、学びやすくなります。具体的に言うと、その学ぶハードル、心理的ハードルが低くなる感じですね。そのドイツ語とかポーランド語も違うといえば、ラテン語から違うといえば違うけれども、ただあのインドヨーロッパ語族というその大きな枠組みの中では、ドイツ語もポーランド語もラテン語もそこの一緒の語族、言語の家族になるので、ある程度の共通点とかはあるんですね。例えばあの男性名詞、女性名詞、中性名詞があって、
そういう意味ではね、
はい、あとは語形変化して、動詞があの認証や数、時制で変化するとか、あのそういう共通点があるので、
うんうんうん、なるほど、
はい、でただ中国語に関しては確かに別の系統ではあるんですけれど、あのリフレッシュなんかに私はいいと思ってるんですね。つまりその一つの言語を結構やってるとちょっと疲れてしまうので、リフレッシュのために何か別の言語を学んで、交互欲みたいなあの感じで楽しく言語学習が続けられるかなと思っております。
これもこれからも増やそうと思ってますか？
そうですね、あの私の興味が赴くままにあのやってみようかなと、はい、思っております。
はいはい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はラテン語の魅力を日々発信しているラテン語さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
9月も半ばに入り、朝晩は秋の気配を感じられる時期となりました。六本木、日比谷、八重洲の3カ所の東京ミッドタウンでは、各施設の謎解きをしながら新鮮な体験を味わえる企画、周遊型謎解きイベントストーリーズを開催中です。アートの六本木、映画の日比谷、匠の八重洲、全く異なる3つの世界観の中にどんな謎が隠されているのか、まずは LINE 公式アカウントにアクセスして友達追加からスタートしてください。東京ミッドタウンをめぐる周遊型謎解きイベントストーリーズの詳しい情報は、六本木、日比谷、八重洲の各東京ミッドタウン公式サイトでご確認ください。この週末はご家族やご友人と一緒に東京ミッドタウンで謎解き体験をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜のラテン語さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
一番最初の紹介にあのツイッターの今は X と言われてますけれど、そこで毎日のようにラテン語について発信しているという話でしたけど、
はい、
どんな内容のものですか？
とラテン語についての豆知識ですね、例えばラテン語でその12分の何々というのは、あの全て一語で言えてしまうという、12分の1から12分の11まで全て一語で言えてしまうとか、そんなあのラテン語の豆知識などもつぶやいていますし、その他にも英語の語源になったラテン語とか、そういうものについて興味深い語源があったらつぶやいております。
あ、じゃあ雑学気分、
雑学気分 で、
はい、見られるわけですね。
なんか滑舌の元も英語だった、
滑舌のもとも、ラテン語ですね。
ラテン語か、はい、そんな話とか。でもすごいですよ、 X のフォロワーさんなんと10万人以上いらっしゃる。
お、ラテン語さんという名前でやってるんですね。、はいはい、僕もフォローしてみます。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
マクシマス・グラディアス・ボービス・アーゴ、ありがとうございました。
今日のお客さんはラテン語さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.